ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は小さい嘘の時代02ですね。まあ、日本が長い間、まあ2000年と言ってもいいし、石器時代も入れ、石器時代記録があんまりないんで、あんまりきちっとしたこと言えないんですが、まあ石器時代を入れれば5万年の間、やっぱり日本が繁栄してきたっていうのは、嘘がない国だったからでしょうね。嘘がないってことは本当に大切だってことは、現在のアメリカの状態を見てもわかりますよね。アメリカの活動の中で、ああ、彼らに嘘がなかったらもっといいのになと思うことが随分ありますもんね。まあそういう点では、まあ実例で考えていきたいと思うんですが、私がまあ80年生きてきて、もともとはね、もちろん小さい頃になんか少し嘘があったかもしれませんが、私が現実に社会に出るようになって、まあ今から50年前ですね。だちょうど私が30歳ぐらいの時になりますかね。まあその頃起こった巨大な嘘ですね。まあそれが石油ショックだったわけですね。で、石油ショックはまあ本当の意味では嘘報道だったんですが、まあ今日ここで石油ショックは嘘報道かと、はてをつけた意味はあるんですね。っていうのは、まあ、人間の弱さっていうか、そういうものが本当に嘘だと思っていなかった場合もあるんですが、それから人間が自分をなんか良くしようと思って知らず知らずに嘘をついた。嘘ってのは何段階かありますね。本当だと思って結果的に嘘になっちゃったってやつと、それから嘘かなと思いながら、しかしなと思って嘘をついちゃう場合と、それからまあこのくらいの嘘でもいいだろうと思って嘘をつく場合と、大掛かりに嘘をつく場合と、まあ、4段階ぐらいあるんですかね。まあ、そういう意味では、まず石油ショックって何だったか。もちろん石油1972年に石油がと30年でなくなると、こう言ったわけですね。この言った人は政府も言ったし、知識人も言ったし、東大教授も言ったし、NHK も言ったし、普通のテレビも言ったし、新聞も書いたし。ということで、まあ、日本中全体があと30年で石油がなくなると言ったんですよね。この嘘にびっくりしたのが庶民で、まあ、一番かわいそうだったのはお母さん方ですね。トイレットペーパーを買い漁って、なんとか生活を守ろうとした。まあ、30年後だからまだいいのかもしれませんが、まあ30年ですからね。ところが本当はこれ嘘だったんですね。で、まあそれが、アメリカ、ヨーロッパで分かったのが、それから8年後の1980年なんですね。それから日本社会でそれが、まあ、いわば大っぴらに認められたっていうかね、修正されたって、本人は修正すると言っておりませんが、実質的に修正されたのが、まあ、2000年頃ですね。NHK の朝の7時のニュースで、アナウンサーが石油があと40年あると。まあ、こう言ったわけですね。ですから、30年でなくなるっていう、ちょうど30年目ぐらいにあと40年あると、こう言いましてね。まあ、それが大体あと10年ぐらいのところに迫ってきましたけど、また修正されるでしょうね。このことは、まあ、皆さんも石油ってなくならないな、ぐらい思っておられると思うんですが、実は1972年の石油ショックは本当は仕組まれたもんだったんです。計画されたもんだったんですね。で、私がそれを知ったのは、35歳ぐらいですかね。私が自分で調べて、その頃私エネルギーの仕事やってましたんで、まあ、エネルギー関係は周りにも文献がありましたしね、それから私自身もエネルギーについてかなり深く知るようになりましたし、それから資源関係の先生とも随分お付き合いするようになったもんですから、まあ、そういう点を全部ひっくるめましてね、私自身の資源に関する知識とか、それからそういったものにアクセスする接近するですね、勉強するチャンスも随分あったもんですから。それで、だんだん分かってきましてね。それで、知ってたわけです。その時に私が、そうですね、35から38ぐらいの時に、石油ショックっていうのは、その当時石油利権を握っていた、今で言えば国際金融資本のセブンシスターズっていう、アメリカとイギリスとフランスの大きな会社の連合がですね、1バレルって、樽のことを言ってるんですけども、1バレル、2ドルだった原油をですね、20ドルに10倍にしようという計画で、まあ、大体10年越しぐらいで世界中にお金を出して、で学者とか関係な人たちとか文化人とか、まあ、こういうのに工作をしたわけですね。 おそらく直接金を出した人もいるでしょうし、それからその時に有名になったマサチューセッツ工科大学のメドウス博士って言って教授ですね。これもお金を直接もらったか研究費をもらったかはっきりしませんが、おそらく支援を受けてると思いますね。それから1960年代の終わりには国連事務総長、その頃ウタントっていう人でしたけど、その人も国連総会でもう石油は間もなくなくなると言っております。こういう人たちはおそらくそのポジションとか知識量から言ってですね、石油がそんなに早くなくならないっていうことは知ってたと思います。この時に嘘のつき方がいろいろありましたね。まあ嘘かどうかわかりませんが、いずれにしてもその時はすでに、まあ、現在ほぼ無尽蔵にあると言われる、無尽蔵つってもまあ4000年から4万年くらいだと思いますが、無尽蔵にあると言われてるシェールオイル、シェールコール、シェールガスなんかが発見されてきていましたからね。まだ未確実ではありましたけど、やっぱりその注釈ぐらいはするべきだったでしょうね。まあ、その意味ではもう少し厳密に言えば、石油がなくなるんじゃなくて、地表にある石油が、なくなる可能性が高くなってきたぐらいは、まあ、ギリギリ嘘とは言えないかもしれませんね。ただその時に石油関係者はもうシェールオイル、シェールガスの存在は分かってましたし、まあそういうことを全部含めると、やはり分かってて言ったかなということになりますね。まあそういう点じゃ、石油ショックと言ったのは嘘だかなっていう感じはします。ただ私がここで断言しないのは、こう皆さんに考えていただこうと思って断言しないんですが、実は節約志向っていうのが徐々に出てきてたんですね。1950年にロンドンスモッグがありまして、まあその他、こう、大気の汚れなんかがありましてね、世の中全体で何かこう、少しやりすぎじゃないかなっていう雰囲気はあったんですよ、その当時。ですからちょうどその時に、石油がもうなくなるって話があって、本当になくなるっていうことを心配した人と、それからなくなるってことはないだろうと思ってても、まあこの際国民をなくなるってことを脅しといて、消費量を下げていかなきゃいけないというふうに、まあ善意で思った人もいないではないと思います。専門家でいないではないと思うんですね。その当時私も資源の方におりましたが、まあちょっとこういう言い方も失礼なんですが、学者の中でもちょっとおっちょこちょいな人っていうかね、こう割合と善意なんだけども、あまり物を深く考えない人がいましたね。その人たちはほとんどの人が亡くなるって言ってました。だから、まあ性格もあるでしょうね。それから、メドウスっていうのがですね、その、私、工科大学のメドウスっていうのが、成長の限界という本をですね、英語の本ですけど、これを書いたのが、まあ1970年ぐらいなんですよ。まあ、徐々にこう翻訳があったり、日本に知られてきたんで、まあ1972年とかなんか言ってますけど、まあ、発売の時期っていうのはね、まあこういった英語で書かれる本っていうのは、必ずしも発売の時期と、日本社会がそれを知る時期とかちょっとずれてますので、まあ大雑把に1970年の全般でって言った方がいいんでしょうね。で、この本は、私は、まあ最初はあまり読んでなかったんですね。まあ学生をちょっと卒業したぐらいだったんで、まああまりそういうことを勉強しなかった。ただ、テレビとか新聞であれだけ言ってましたからね、石油がなくなるなくなるって。成長には限界がある。我々は成長に限界があることを知らなければならない、なんて言われてですね、そうかと思って、まあ、そういう本もあんだなと。で、偉い学者さんがその本を紹介してました。図なんかあってですね、それでこういう図だから、もう21世紀、今頃にはね、もうどんどんなくなってしまって、公害はひどくなるし、まあ今と全く違う状態ですが、って言ってましたね。あ、そうかと思っておりました。しかし私もだんだんそれから成長しましてね、35ぐらいになると自分でちゃんと本を取り寄せて、それも日本語の本じゃなくて、洋書を取り、現地を取り出せて、自分でこう読むと。そしたらね、本の紹介自身が全然、放送されたり、新聞に書いてあったり、それから知識人が講演してる内容とは違ってたんですよね。まあ、一番違ってるのは、書いてるメドウス自身が、僕らが知ってる有名な絵を示して、この絵は、事実は示してないって言ってるんですよね。どうして彼が示せないかっていう説明を十分にしてるんですね。私はこの本を1960年代の後半から1970年にかけて書いたと、メドウスがですね。その時に将来どうなるかって私には分からないと。将来、まあすごくいい環境技術ができるかもしれないし、新しく石油が発見されるかもしれないし、そんなのは分かんないと。私は単なる計算機で計算する学者だから。まあ今で言えば、地球温暖化のことなんか言ってるコンピューターの専門家と同じですね。ただ、 メドウサー先生は謙虚でしたね。その本に、私は、その、資源学者でもないし、農業もわかんないし、公害もわかんないんだと。わかんないから、わかっても将来はわからないですよね。将来、ノーベル賞でも取るものが出てくるわけだから、わかんないんだけど、私はそういうのは専門じゃないから、わかりませんと。だから、現在が全く進歩しないとして、単にコンピューターで計算しました。まあ、そうは本に書いてない、あ、そこまでは書いてあるんですが。まあ、ベゾスの気分としてはね、私が文章を読んだ気分としては、だからあんまり信用しないでねと、これは計算機で計算した結果だけですよって言ってるんですが、まあ、それは一人歩きしたわけですね。一人歩きした理由は、みんなが石油はない、石油がないって騒いで金儲けしようと思ったんでしょうね。まあ、根元のセブンシスターズっていう国際石油資本は大儲けしました。だって2ドルのものが突然、最初は30ドルぐらいまで行きましてね。それから一旦沈静して24ドルになりまして、24ドルがだいたい25年間、四半世紀をかかりましたからね。まあそれは猛烈に儲けたわけですよ。何しろ石油ですから、原油ですからね。で、これは NHK が嘘をついたのかっていうことをまず最初に。NHK 全然恨みないんですよ。NHK は石油ショックが仕組まれたものであるというのを知ってたと思います。その本も英語で読んでると思いますし、ヨーロッパとか、石油資本に、特派員とか記者がいますからね。それはわかりますよ。メドウスさんにも、インタビューしたでしょうしね。そしたら、ああ、そうかそうか、これは仕組まれてんだなと。石油の値段を上げるために石油がなくなるって言ってるんだなと。こういうとこまでは知ったと思うんです。それを今度、日本で NHK のニュースを放送するときに、これは怪しげですよと言って放送するか、本当ですよって言って放送するかで多分、NHK の上層部でね、あのくらいの騒ぎになるんだったらあったと思うんですね。これは本当に嘘でしょうか？それとも本当でしょうか？まあ、皆さんちょっと考えていただきたいと思います。これに近い話が次々と出てきますんでね、ちょっと考えていただきたいと思います。